恵みと憐れみに満ちておられる天の父なる神様、あなたの愛にあふれたお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたは私たちのこの人生にいつも目を注いでいてくださって、困難な時にも、また不安な時にも、悲しみに打ちひしがれている時にも、一番近くで寄り添っていてくださることをありがとうございます。神様、特に今私たち心を合わせて祈ります坂本兄弟をお守りください。弱っているところに神様が触れてくださって、その心に平安を与え、体に力を与え、美智子姉妹ともども守っていてくださいますようにお願いいたします。また神様、入院中の田村さんも、佐藤清志兄弟も、その他お一人お一人に神様の助けと守りと祝福が今日も豊かに注がれますようにお願いいたします。ご家族お一人お一人にも、あなたの揺るがない平安と力とが絶えず増し加えられて、神様、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。神様、日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人を覚えます。もしかしたら今寂しさの中にあるでしょうか。この先のことを考えて悩んでいる方、不安な方もおられるでしょうか。神様、あなたを通して私たちはその方々を愛し、祈り、支えてまいりたいと願います。神様、どうぞ私たちの祈りを引き上げてくださって、この教会がいよいよ一つの家族として、一つのキリストの体として、みんなで手を取り合い、愛し合い、祈り合いながら前進していくことができますように導いてください。神様、どうぞ愛するお一人お一人を守り導いてください。佐藤先生の今日のご奉仕もその場所であなたが豊かに用いてくださって、体調を支えられて、またその口を強めて、あなたご自身がお語りください。神様、また児玉姉妹の骨折の癒しもよろしくお願いします。神様、11月も半ばまでやってきました。今年の歩みも残りわずかとなってきましたが、私たちが日々の歩みの中でいつも神様を覚えて、あなたを見上げて歩むことができますように。神様、今日もあなたの御言葉に私たちは心を開いて、あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ神様が私たち一人一人に語りかけてくださいますように。そして今日ここから一歩でも二歩でも一つでも二つでも、あなたの御声を聞き応答していくことができますように導いてください。これからの時をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので今日は11月も16日になりました。ですから2014年に入ったのはつい最近のことのように私も思うんですけれども、残すところもう1ヶ月半ほどになったんだなって、年を取れば取るほど時間が経つのが早くなるよとは昔から脅されていましたけれども、ああ本当なのかなって、これが10年後20年後になったら1日で1年が終わったように感じてしまうんだろうかでも感じながら、この頃を過ごしているところです。皆さんはこの年末に入ろうとしているでしょうか。どのような日々を過ごしておられるでしょうか。私はというとですね、なんだか相変わらずちょっとバタバタしていて、いろんなところを走り回っているように思います。おとといの金曜日は月に一度の相馬原町集会があって、相馬まで行ってきました。本当に神様が毎回相馬原町の集会を祝福してくださって、その北の地におられる方々を神様が変わらず見つめて愛して守ってくださってるんだ、そんなことを毎回確認しながら共に一つの家族であることを感謝して過ごしています。また昨日は私は今度は彼らが中学生の時から知っている2人の結婚式があってですね、山形市まで行ってきました。山形市まで向かう道中、県境を越えて峠を通っている時は雪も降ってきてですね、ああこの雪国に向かってるんだなと思いましたけれども、守られてその結婚をお祝いしてくることができて、それも感謝なことでした。また今週中には岩手県のキャンプ場にも行く予定ですので、また雪が降るかなとも思っていますが、お祈りいただければ感謝です。昨日はですね、結婚式に出席してきました。 いやあの小さかった2人がもう結婚かと思いながら、同時にああそりゃ自分も年取るわけだなってまたやっぱり思いました。そしてまた結婚式に出席することができて、いや本当に教会での結婚式っていいもんだなって私は改めて感じました。結婚式って考えれば考えるほど不思議ですよね。それまで全く違う歩みをしてきた2人が神様にあって昨日を境に一つとなる、いやこの奥義は本当に不思議で、そしてこれは尊いものだなと思いました。そしてまた神様と教会との方々の前で、私はこの隣に立っているこの女性を、この男性を、どんな時もこの相手を生涯愛していくということを誓うのは、ああ本当に素晴らしいことだなって、ああまさにこれは夫婦間だけに限らず、隣人を愛していく、教会の兄弟姉妹を愛していく、家族を愛していく、近所の人を愛していく、敵をも愛していく、そうやって私たちが神様の前で一言一言告白しながら、一日一日をそうやって愛の歩みをしていく、それこそが、ああ今日のタイトルにもあるように、神様の命令なのかな、神様が私たちにそれを望んでおられるのかな、そんなことを思いながら結婚式をお祝いしてきました。皆さん、イエス・キリストが教会を、そして私たち一人一人をまさに命がけで、その命を捨てて愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うこと、そのことの大切さを私は改めて昨日感じさせられましたし、そしてこれからなんとかその都度一歩一歩応答して告白して歩んでいきたい、そのように思わされています。さてここのところ、私が御言葉を取り継がせていただくときには、このヨハネの手紙第1を続けて見ています。これまで何度も確認しましたね。十二弟子の中で一番若かったヨハネも、この手紙を書いてた時はすでに老年になってたおじいさんになっていました。イエス様が天に昇られた後約60年という月日の流れの中で、もしかしたら当時のクリスチャンは信仰が形だけになってしまってた人がいたかもしれない。その初めの愛が薄れてしまって、その信仰が形だけ薄くなってしまっていた人もいたかもしれない。いろんな物事に惑わされて、その信仰が薄れてしまって、やがて神様に背を向け教会から離れてしまう人々も多くいた。そういう背景の中で、そういう人々に宛てて、私はこの手紙をあなた方に宛てて書きます。この大切なことを大切にしてください。この大切なことを思い出してください。そうやって信仰の基本を確認すべく、この手紙をヨハネは人々に宛てて書いたのでした。今日はその手紙の3章の16節から24節を通して、神の命令とは、神様の命令とはというテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。この今日の箇所においては、ヨハネはどのようなことについて触れてるんでしょう。当時の人々に、そして今日この手紙を受け取って読む私たち一人一人にも、神様はヨハネを通してどのような歩みをしてほしいと進めていてくださるのでしょうか。皆さん、この手紙を書いたヨハネというお弟子さんは、よく愛の使徒、愛の使徒と呼ばれるんです。なぜかというと、ヨハネはよく愛ということについて書いているからなんですね。愛、一つは神様から私たち人間に注がれている大きな大きな愛ですね。ヨハネは何度も何度もその神様の大きな愛を、その福音書を書くときにも、この手紙を書くときにも、やがて黙示録を書くときにも、神様の変わらない愛があなた方一人一人に絶えず注がれてるんですよ。この愛を忘れないでください。福音書でも強調して、この三通にわたる手紙を通しても、何度も何度もヨハネは書いているんです。そしてもう一つは、愛の使徒と呼ばれるゆえん。それは、そんなにも神様に深く愛されているものとして、その愛を覚えながら、今度は私たちも互いに愛し合うんですよ、ということを、そのことをもヨハネはいろんなところで、福音書でも三通の手紙でも進めているんです。さあ、今日の箇所ではどうでしょうか。今日の箇所でも愛の使徒ヨハネはどのように私たちに進めているでしょうか。それではまず今日の箇所の16節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。キリストは私たちのために ご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。ここでヨハネは私たちに愛のお手本を示していますね。それはイエス・キリストの愛の姿ですよと。皆さん、キリストの愛の姿は全てのクリスチャンが、私たち一人一人が見習うべき、いつも目標として目指すべき確かな模範だと言うんです。そのイエス・キリストの愛の姿とはどのような姿でしょうか。皆さんよくご存知のように、キリストは自分のことばっかり考えているような、イエス様は自己中心なお方でしたか。いいえ、イエス様は決して自己中心ではなかった。むしろ私たちのことを第一に考え続けてくださいました。そしてイエス様は本当に謙遜に歩まれたのではないでしょうか。神の子供である方なのに、その特権を捨てることができないとは考えなかった。謙遜に歩まれて、私たちのために無条件でご自分の命を捨てられたんです。そしてそれによって私たちに愛の姿をご自身が教えてくださっているんです。ですから私たちはと、この順序が大切ですね。この16節、これによって私たちは愛が分かったのです。ですから私たちはと、私たちにとってまずはイエス様のこの大きな大きな愛を自分自身がいつも体験して、いつも知って、いつも胸に刻むことが大切なんです。そのイエス様の愛を知って、そして初めて、ですから私たちはと、私たちの応答に導かれるんです。この16節の最後の、兄弟のために命を捨てるべきです、この捨てるべきですという言葉は、負債があるという意味なんです。つまり私たちは神様から受けた大きな大きな愛を、今度は兄弟たちのために返していく、そういう負債があるんだとヨハネは言うんですね。ですから私たちが隣人を愛していくという時、私たちが周りの人たちを愛していくという時、その愛の動機は、相手がこういう人だから、相手がこうしてくれたからとか、相手の価値にその愛の動機があるんじゃなくて、私たちが受けた神様の愛に私たちの愛の動機があるんです。命という最高の価値あるものを与える負債を私たちは今負ってるんだとヨハネは言うんです。いかがでしょうか。私たちのために、私のために、イエス・キリストはご自分の命をお捨てになられたんです。私たちはそのことに表されているイエス様の大きな大きな愛を本当に感謝し受け止めているでしょうか。改めてその大きな愛をしっかりと受け止めたいと思います。私たちはそんなにも無条件で一方的に深く深く愛されているものとして、私たちも兄弟を愛するものへとなっていきたいと思うんですね。そしてまた、私を心底愛してくださっているイエス・キリストは、同じく周りの人々、周りの兄弟姉妹たちをも命を捨てるほどに愛してくださっているんです。そんなにもイエス様に愛されている兄弟たちのために、私たちは命を捨てるべきだと、自己中心ではなくて心から愛していくようにと勧められているのではないでしょうか。さらにヨハネはこの手紙を読む読者に、そして私たち一人一人にも勧めていますね。続く17節18節も続けてご一緒に読んでみましょう。17節18節を読みましょう。はい。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。このようにヨハネは17節では、兄弟が困っているのを見ておきながら憐れみの心を閉ざしてはいけませんと、神様の愛に 今一度私たちは満たされて、そして憐れみの心を持って困っている兄弟を愛していきましょうと勧めました。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実なんです。私たちはこの日々の日常の中で心を閉ざすことなく歩んでいきたいと思います。これはまさにイエス様が有名な例え話、良きサマリア人の例えの中で教えてくださった、そんな愛の姿ではないでしょうか。さらには今読んだ18節を見るならば、言葉や口先だけで愛するのではなくて、行いと真実を持って愛しましょうと勧めています。本当の愛は単なる感情や言葉じゃないんだと、常に真実であり実際的な行動をも取るものなんだよとヨハネは言うんです。引用箇所の丸一番にヤコブの手紙2章の15節から17節を挙げていますので、ここをご一緒に読んでみましょう。一気に読んでしまいますが、15節から17節、ヤコブの手紙2章もご一緒に読んでみましょう、はい。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。皆さん勘違いしてほしくないのは、もちろんこれは私たちは行いによって義とされる、行いによって救われるんですよという意味ではないんです。でも外側に現れてきた実によって、その木がどういう状態であるかを知るように、私たちの内側の本質は必ず外側の歩みとなって現れてくるんですよ。その歩みが大切なんですよ、その愛の姿が大切なんですよと言われているんです。この11月に入ってから、いつも来てくださっている戸田さんがその賜物を用いて全5回シリーズで PA セミナーという音響のセミナーをしてくださっています。そのセミナーの始まりに参加者のみんなで自己紹介の時がありました。もちろん名前を自己紹介ですから言って、そしてなぜこのセミナーに参加しようと思いましたかということについてもそれぞれ紹介をしたんですね。その目的について私は何と言ったかというと、その一つは、私は立場上いつも音響してくださる方にお願いすることはよくあるんです。ここにマイクを準備してほしいとか、今日はここでギターを弾くので音を出してほしいなどなど。でも言うのは簡単だけど、それを準備してくださる側は、いやどんなに大変なんだろうかと、やっぱり自分も体験してみないとわからないと思ったから、私この PA セミナー参加したんですって、そんな目的を言ったんですね。いや皆さん大変ですよ、毎回この音響のために時間をかけて、その集会の前に準備して、そしてせっかく準備したからもうこのまましまいたくないと私は思うんですけれども、せっかく時間かけたのに終わったらすぐ毎回片付けもして、毎週こうやって普通に安心して礼拝を捧げることができる、いやこれって決して当たり前のことじゃないんだな、その背後にあって労してくださっている方々がおられるからなんですよね。いやー柿崎さん、正雄君、いつも本当にありがとうございます。戸田さんも本当にありがとうございます。そのセミナーに参加して学ぶことは多くて、そしてまた愛、配慮などということについても自然と考えさせられる時になっているんですね。セミナーのそのテーマもズバリ愛というテーマなんです。皆さんももしご興味あったら3回目からでも大丈夫ですから、お集いください。今月初めの教会ちょっとカフェでは、工藤敦子さんというドイツ在住のソプラノ歌手の方とハーピストのキャサリン先生による歌とハープのコンサートが行われました。多分これまでで最多の約80名ぐらいの人が平日にもかかわらず来てくださって、みんなで素敵な歌声や音色に癒されて真実な証に励まされました。そんな素敵なコンサートを引き出すことに一役買ったのが、やっぱり音響だったんじゃないかなって私思いました。しっかりとしたコミュニケーションを大切にして、そしてやっぱり愛と配慮に基づいたセッティングがあったからこそ、 その中で安心してベストなパフォーマンスを行うことができたんだなって、そしてそれによっても神様の栄光があの場所から豊かに表されるんだなって、毎週の礼拝がこのように祝福されているのもやっぱりその背後に愛と配慮に基づいたいろんな方々のたくさんのご奉仕による土台があってこそなんだなって、私はそんな光景を見せていただきながら、私たちの教会そのものもいつもそのようでありたいなと改めて思わされたんです。神様を中心にした交わりをみんなでいつも大切にしながら、お互いに愛し合って愛と配慮によって土台を固めていきたいなって思いました。その上に平安で包まれたベストな歩みが織りなされていくならば、そこから神様の栄光が豊かに表されていくのではないでしょうか。そんな私たちの歩みを神様が祝福してくださらないはずがないよなって、神様の不思議な導きによってこのいわき市に置かれた教会として、いよいよ私たちは世の光地の塩としてその役割をみんなで愛し合って果たしていきたいと思わされているんです。せっかくですので、先ほど言った良きサマリア人の例えを通して語られたイエス様のメッセージもご一緒に確認してみましょうか。ちょっと長いんですけれども、引用箇所の丸2番にルカの福音書10章25節から37節イエス様が語られた良きサマリア人の例え話を挙げています。ここはちょっと長いので私が説明しながら読んでいきますね。25節、するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。試そうとしてですから、すでに自分なりの答えを持ってイエス様に質問したんじゃないですか。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。26節に行くと、その彼の質問にイエス様は逆に質問しましたね。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。27節、するとさすがは律法の専門家ですね。すらすらイエス様の質問に答えます。彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。彼の答えは完璧でした。28節、イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。これにて二人のやり取りは一件落着かと思いきや、29節、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。ここも自分の正しさを示そうとしてですから、自分はそれを実行してるという自信があったんでしょうね。隣人を私は愛してる。イエス様がもしあなたの隣人とはあなたの家族とか兄弟とか同胞のユダヤ人のことだよって答えたら、私はそれを実行してますって胸を張って答えたのではないでしょうか。自分の正しさを示したのではないでしょうか。30節、でもイエス様の答えは彼の想像をはるかに超えるものでした。イエス様は例え話を用いて答えられました。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。31節、たまたま祭司が一人その道を下ってきた。同じユダヤ人です。しかも祭司ですよ。半殺しにされた人は祭司がやってきた、あ、助かったと思ったかもしれないが、彼を見るとわざわざ反対側を通り過ぎていった。どうでしょう、きっと面倒に巻き込まれたくないという思いがあったかもしれない。まさにヨハネが言う憐れみの心を閉ざしてしまっていたのではないでしょうか。32節、もう一人通りかかりました。やっぱり同じユダヤ人です。神殿で神様に仕える仕事をしているレビ人です。しかし同じようにレビ人もその場所に来て彼を見るとわざわざ反対側を通り過ぎていった。半殺し状態の彼はそのままですね。33節、ところがさらにもう一人通りかかりました。でももしかしたら半殺し状態だった彼はがっかりしたかもしれない。だって通りかかったのはサマリア人だったんです。ユダヤ人とサマリア人はもう歴史上長い期間まさに犬猿の中で、もしかしたらサマリア人か、 もっと痛めつけられることはあるかもしれないけれども、助けてもらえるはずがない。しかしそのサマリア人には憐れみの心がありました。言葉や口先だけじゃない、行いと真実のある愛がありました。33節にあるように、あるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、宿屋に連れてったら、同じユダヤ人の宿屋の主人に、あなたが隣人でしょ、あなたが解放してくださいと任せるんじゃなくて、自ら一晩解放してやったと。35節、さらに次の日、彼はデナリ二つを取り出して宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。サマリア人は一晩だけの解放じゃなくて、さらに解放に必要なお金も支払って、帰りにまた私顔を出しますと約束して旅を続けたと言うんです。36節、この例え話をしてイエス様は律法の専門家に言いました。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。律法の専門家の最初の質問は何でしたか。それは、私の隣人とは誰のことですかという質問でした。私の隣人とは誰のことですか。それはきっと家族とか兄弟とかユダヤ人とか、ある特定の人を想像して誰のことですかと聞いたんでしょう。でもここでの36節のこのイエス様の答えはどうでしょうか。誰が隣人になったと思いますかでした。そうなんです、隣人はそこにいるんじゃなくて、自分の意思で決断して隣人になるものなんだって。愛は自らの意思で決断するものなんだと。37節、イエス様のこの答えに律法の専門家はどのように感じたことでしょう。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも行って同じようにしなさい。あなたも隣人になりなさい。神様の愛を体験して、神様の愛を知ってる者として、憐れみの心を閉ざすことなく、真実の愛を自ら示すことをイエス様は彼に、そして私たち一人一人にも求めておられるのではないでしょうか。ヨハネの手紙に戻りましょう。17節、18節、先ほど読みました。さあ、いかがでしょうか。愛の使徒ヨハネのここまでの進めを読むときに、私たちも愛の心を持って、神様を愛し、隣人を愛して、この地上の旅路を歩んでいきたいと思うんですね。なぜならこのヨハネの進めは、何もヨハネの勝手な考え、勝手な進めじゃないんですよ。これは他でもない、神様から私たち一人一人に向けられている命令なんです。今日のタイトルにもつけました。神の命令とは何でしょうか。それが23節にはっきりと書いてあります。19節から22節飛ばしてすいません。ここには、私たちが神様の愛に満たされて全く愛のうちに歩むならば、私たちも神の家族に一員にされるんだということが書いてあります。またその愛の結果として、私たちのうちに確信と平安が与えられるんだということも書いてます。だから神様の命令を守りましょう、神様に喜ばれる歩みをしていきましょうと、飛ばす19節から22節でヨハネは進めてるんです。じゃあそれを飛ばして23節をご一緒に読んでみましょう。23節、はい、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。さあ、いかがでしょうか。ここにはっきりと書いていますね。神様の命令とは何でしょうか。それはまず第一に、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じることだって。名前の名。名はその人全体、その人物全体を意味している言葉ですから、つまり私たちがイエス様を信じ、主を愛すること、それが神様の命令なんです。そしてさらに神様の命令は、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことなんです。ここには信じることと 愛し合うことの2つの命令が書かれているようにも思いますけれども、でもこの23節の頭のところにある命令という単語は単数形で書かれているんです。つまりこの2つと思える命令は2つじゃないんだって、切っても切れない密接につながっている1つの大切な大切な命令なんだと言うんです。皆さんはこの23節を読んでどんなことを感じるでしょうか。ここに書いてあるようにあくまでも信仰が先なんですよね。まずは私たちがご自分の命を捨てるほどのキリストの大きな大きな愛を知ること、感動を持っていつも感謝して歩むこと、そしてそれに応答してイエス・キリストを信じて歩むこと、それが絶対条件、一番大切。その信仰をなくして本当の意味で隣人を愛することはできないんです。そしてその信仰と離れないでキリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うこと、そうなんです。これが大切な順序であって、そしてこの2つの命令が2つに見えても実は切っても切れない1つの命令であるということを表しているのではないでしょうか。引用箇所の丸3番ガラテヤ人への手紙の5章22節23節をご一緒に読んでみましょう。ガラテヤ5章22、23節読みましょう。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。ここには御霊の実のリストが書かれていますね。私たちが神様のうちに身を置いてイエス様を信じて私たちのうちに住まわれる御霊に心満たされて歩むときに初めて実を結ぶことができるんですよね。その実とは筆頭に出てきてますね。まずは愛ですよ。愛は信仰に基づいて私たちが結ぶことができるものなんです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、どうでしょう。私たちも私たちのうちに多くの実を結んで歩んでいきたいと思いますね。そしてその愛をもってキリストが命じられた通りに私たちは互いに愛し合ってまいりたいと思います。イエス様ご自身も一番大切なのはこれですと言っておられたように、私たちが神様を愛し隣人を愛すること、それを改めて今日ここから大切にして歩んでいきたいと思うんですね。さあいかがでしょうか。もちろんこの神様の命令を確認するたびに感じるのはこれは大切だと分かる、わかるけれどもこれは本当に難しいということを私たちは感じるかもしれません。私たちにとって隣人を、全ての人を愛するというのは本当に時にすごく難しいことだとも思います。しかし以前も確認したように、好きとか嫌いとかそれは人間の感情によるもの、感情だから自分の力ではどうしようもないものなんです。それに対して愛とは、愛は私たちの意思、決断によるものなんです。ですから良きサマリア人が感情によるならば好きじゃなかったかもしれないそのユダヤ人をも自分の意思によって決断して隣人に自らなったように、私たちもキリストの愛に満たされて自分の意思、決断を持って愛するための小さな一歩一歩をまずはその都度その都度なんとか踏み出して前進していきたいと思うんですね。結婚式の時に神様の前に誓う約束も、あなたはこの人をこれからの人生どんな時も好きでいますかとは問わないですよね。好きでいますかって問われたら誰も誓うことはできないと思います。喧嘩することもあれば懇畜しようと思うこともきっとあるでしょう。誓約は愛しますかと問います。私たちは愛することを大切にして、そして互いに愛し合って歩んでまいりたいと思います。そうやってイエス様ご自身を私たちの手本として、目標として、そのイエス様の背中に倣って一歩一歩、たとえその歩みは遅くとも前進していくことが私たちクリスチャンが目指すべき姿ではないでしょうか。そして私たちの教会がこの地にあって輝く秘訣ではないでしょうか。それが私たちに与えられている神様の命令なのではないでしょうか。それでは最後にもう一度ヨハネの手紙第1、3章23節ご一緒に読んで お祈りしましょう。ヨハネの手紙第1、3章23節、もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。続けて見ています。このヨハネの手紙第一を通して、皆さんはどんな神様の語りかけを受け止めておられるでしょうか。もしかしたらその信仰が揺らいでいたかもしれない、初めの愛を忘れてしまっていたかもしれない、そんな人々にヨハネは手紙を書きました。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださったんだよ、そんなにも大きな大きな愛を私たちは今注がれてるんだよ、受け取っているんだよ、それによって私たちは愛が分かったでしょう、その愛に満たされて、その愛に感動して感謝して、今度は私たちも隣人を愛し、神様を愛し、互いに愛し合って、あなたたちのその姿から神様の栄光が表されますように、あなた方その教会から光が輝き出すように、ヨハネはきっとそんな祈りと願いを持って手紙を書き進めたのではないでしょうか。私たちもこの手紙を受け取り、今日読む者として御言葉を握りしめたいと思います。一歩をここから踏み出していきたいと思います。願わくは私たちが言葉や口先だけの愛ではなくて、真実な愛を表すものへと一歩また一歩前進してまいりたいと思います。神の命令とは、私たちがイエス様を信じること、そしてキリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うこと。今日この命令を改めて受け取った者として、イエス様を信じ、その愛に心を満たしていただきましょう。そしてその愛に互いに愛し合う、そんな麗しい関係をみんなで築いてまいりましょう。私たちが互いに愛し合っていくとき、この地に神様が導いてくださった私たちのこの教会から神様の素晴らしさが表されるでしょう。この地にあって私たちが世の光、地の塩としての役割を果たしていくことができるでしょう。今日信仰の基本に改めて立ち返りながら、神を愛し隣人を愛する、大切にすべきことを大切にしながら、この一週間の歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大切な大切な一人子イエス・キリストをお与えになるほどに私たちを愛してくださっている、その大きな大きな愛を感謝いたします。神様、そんなにもあなたに愛されているものとして私たちは何をすることができるでしょうか。何をすることをあなたは望んでくださっているのでしょうか。 私たちは弱く小さなものですので、あなたを悲しませてしまうこと、あなたに背を向けてしまうこと、自己中心に陥ってしまうことが多々あります。しかし神様、あなたはそれでも私たちを愛してくださって、いつも御言葉によって、これが道だ、これに歩め、一歩応答せよと語りかけてくださるのでありがとうございます。神様、あなたの愛を改めてこの心いっぱいに受け止めます。そしてあなたにそんなにも愛されているものとして、私たちも神様を愛し、そしてあなたの愛が向けられている隣人をも、私たちも愛していきたいと思います。神様、どうぞこの教会の中にあなたの愛がいよいよ満ち溢れますように、私たちが互いに愛し合っていく、その愛によってあなたの栄光が豊かに表されますように。神様、私たち一人一人をあなたが今日もまたこれからも愛し、そして用いてくださろうとしてくださっていることをありがとうございます。あなたに応答します。一歩また一歩、たとえその歩みは遅くとも、その都度その都度あなたに信仰告白しながら踏み出していきます。どうぞ私たちのそんな歩みを神様がこれからも伴ってくださって、必要な気づきも必要な決意も神様が力を添えて導いてくださいますようにお願いいたします。神様、このひとときを感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。